はい、こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
はい、かぶりしたね。
あ、完全にね、息がぴったりすぎましたね。
ぴったりすぎましたね。
ええー。
はい。というわけでね。
はい。
今回も。
はい。
久しぶりじゃないですか。
ね、前回から、あ、そうです。我々不定期更新ですからね。
そう、いつだっけ
?1 ヶ月前ぐらい
かな、うん、って言っても結構。
ね。
なまってはいるのか。
そんな気します。
うん。
まあでももう秋ですよ、ちくひめさん。
最近どうですか？
秋ですから、やっぱほら、秋といえばもういろいろあるじゃないですか。うん、ね、こう。
食欲の秋？
はい、スポーツの秋？
復讐の秋？
初めて聞いたやつ来たわ。
なんで？って思うかもしれないけど。
うん、どうしたんですか？
秋といえば、
はい。
復讐なんですよ。
なんで？
もし、
はい。
A さんが、
はい。
大事な人を失ったらどうしますか？
え、
A さんの旦那さんが、誰かに殺されたらどうしますか？
おー、なるほど、なんかバッドニュースな感じですね。
秋って、
はい。
ちょっとセンチメン、サンチマンタリズム。
ああ、芥川龍之
介。そう、芥川的。
はいはいはい。
サンチマンタリズムなんで。
はいはい。
ちょっとね。
ラショモンの言うところのね。
そう。
はいはい、はい。
そういった感じで進めていきたいなと思って。
はい。斬新なやつですね。
まあでも、それはキダラジオのリスナーなら、
まあう
ん、もちろんこの辺は復讐済みだと思うんで。
ああ、ですよねってなってるね。
うん、そう、う
ん。秋といえば復讐ですよ。
秋といえば復讐ですよ。
はいはいはい。
で、今日は、
はい。
そんなわけで。
はい。
復讐の秋。
修羅ですね。
修羅。修羅ですよ。
はい。
で、まあ、旦那さんが、もし殺されたらね。
うん。うん、まあ、そしたらまあ犯人、誰かな、まあ捕まってほしいかもしれないですね。うん、やっぱね、逮捕されてほしいかな。
徹底抗戦ですよね。
あ、もう自分でやるやつ？
やるでしょ、だって。だって、
自ら
武道とかやってるでしょ。
あ、そういうやつね。なるほどね。
うん、
あ、
武道家なんですよね。今日とかも、
今日も練習してました。
あんまり、スケジューリングが取れなかったのは、A さんのせいだった。
それは、ちゃうやん。今月はもう無理かなって思ったけど、うん、練習後はここならいける的なとこで。
ここなら復習できるみたいな。
ここなら復習できるってことで今日は復習に参りました。
はい。
と申します。
私に
自分
に。
そういう。
私に復習を。
でもまあ、自分でやる系のやつですね。
うん。
じゃあ復習を。はい。
で、今日は、復習のために、うん、だから5000人を殺害。
待って。
殺害。
5000人
うん。5000人って結構だよね。
戦争やね。
戦争を起こした女性。
はい。
古代ロシアの聖人。でも、ちょっと待ってと思うでしょ。
聖人って聖なる人って書いて聖人でよかった？
でもぶっ殺してるんですよ、この人は。
殺害
してるのに、最終聖人になってる。古代ロシアの聖人。キエフ大公妃、オリガっていう女性について、話していきたいと思います。
面白い女。
そう、こいつ面白い女。こいつ面白い女っていうのがキーポイントです。
はいはいはい。
はい。で、そのオリガちゃんが、
はい。
歴史に登場するのは945年頃。
あ、結構前の人やったわ。
そう。でもあんまり分かれてないんですよね。うん、
まあ、だいぶ前ですよね。
なんでかっていうと、女性ってやっぱ、うん、その、歴史に登場するまでっていうのが何々の娘、何々の子供、みたいな感じで、はい、この人もそれにご多分に漏れず、まあ、少女時代のことっていうのはあんまり分かってません。
はいはい。
で、オリガが暮らしていたのは今のウクライナ周辺で、川で船頭をしていたんですね。
お、
結構ガチでしょ。
ガチですね。
働いてるんですよ。
そう、本当に。
うん。バチクソ働いてて、
うん、
で、船頭をしていたんですけど、まあ、ここで、後の夫となるイーゴリ一世と出会うんですね。
いや、だいぶ身分の差あるよ、これ。
そう。で、イーゴリはこの頃、太鼓になったばかり。
お
う。うん、結構ね、身分なんですよ。超金持ち。
うん、はいはい。
で、周辺部族をねじ伏せて、まあ、なんていうのか、オラオラな感じ？
はいはい。
うん。で、まあ、この、で、言っても、本当に、豪族とか部族とかみたいな、体の話だから、ちゃんとしてはいないんですね。
なるほど、なるほど。
その頃の政治関係って。
うん、
で、そこだ、そういうオラオラの、まあ、部族の酋長みたいな。
はいはい。まあ、力こそパワー時代
ですね。そうそう。と出会って、
はい。
で、お前、いい女だな、みたいになって、
あ、船をね、おい、娘、船を渡してくれ、みたいな、
うん。そう。
あ、カフェで出会ったみたいな雰囲気で来たね。
で、この女可愛くねってなって。
美人の船頭ってあんま聞いたことない。
そう。船を渡してもらってんのに、超美人ってことに気づいて。
すごいぞ、イーゴリ。
で、俺の女になれよ。イーゴリ、います。
船こいでもらいながらナンパされてる、初めてよ。はい。
で、口説きますが、オリガは、断固拒否。
あ、嫌なんや。
うん。なんでかっていうと、無理やり来るんだったら、このまんま私、川に身を投げて死にますと。
強い系やね。
うん。まあなんか、ツンデレなんでしょうね。
だいぶね。
その理由もちょっとわかんないんだけど、
うん、
そういうふうに拒否して、
はいはい。
で、そこで、でも、
うん、
イーゴリは、
はい、
ズキューンって来ちゃったんですね。逆に。
なるほどな。
俺、こんなこと女に言われたことない。
あ、俺のようなものを、
そう。 なんで、
はい、
こんな身分の高い俺が、うん、この女にこんなこと言われなきゃ、ズッキュンってなって、
なるほど、そっちパターンね。
そう。で、あの女を探せと。
お
う。で、あの仙道の女を。
お
う。そして、正式に使者を使わせて、
はい、
で、なんて、彼女をゲットするわけですね。
あ、もう、そうね。パワーの方でゲットしたね、これね。
パワーの方で。まあ、そこはね。
まあまあ、そこはそう、時代時代やからね。
そうそうそう。で、まあ、探し出してゲットするんですけど。
はい、はい。だいぶすごいよ。はい。
で、そっからはもう、ラブラブ二人とも。
ああ、うん、まあ、熱い系やからね、どっちも多分ね。
二人とも北斗の剣みたいな。
なんか今、そういう想像の絵柄になった。
で、殴り合いつつも、みたいな感じなんですけど。
まあ、木やってるよね。
気が合ってる、うん。すっごい気が合ってるんですよ、二人。ラブーバーカップル。だから、
はい
はい、いいゴリ、
うん、
旦那さんの、この頃、
うんうん、
結構だからゴリゴリって言ってたんですけど、うん、勢力を超拡大していって、
はいはい、
で、火炎放射器みたいな、
うんうん。
まだこれってどういうものかって、今でも謎なんですけど、
はいはい、
火炎放射器みたいなやつ、
うん、
ビザンツ帝国が、それ火炎放射器みたいなやつを持ってて、
はいはい、
で、それで負けちゃったんですね、まあ、あの、ゴリゴリに行ったんですけど。
さすがにね。
どういう、火炎放射器だったかって本当に謎で、
うん、うん、確かに、うん、
ギリシャの火っていう風に呼ばれてて、
かっこいい。確かに魔法っぽいよね。
そう。
だってさ、945年、まあ日本言ったら1000年とかやから源氏物語とかそういう世界観ですよ。
まあまだ眉毛が太い、
眉毛がそう、そのぐらいの火炎放射器ってね、近代の武器とはまた全然違うからね。
そうなんですよね。でその頃ね、うん、の火炎放射器で、うん、まあボロ負けして、
はい、
で大敗。
はい。
で、帰ってきちゃうんですね。
あ
で、まあ、荒っぽいイーゴリーだから、戦争に負けたイライラしてるんですよ。
そりゃそうですよ、
うん。で、しかも地元では、それまではお父さんの代は、年貢の徴収とか超うまくいってたんですけど、
あそれもね、はいはい。
イーゴリーになってから、みんな言うこと聞かないんですよ。
あ、ちょっと人望ない系？
戦いとか、
あ
そういうことをどんどんやるタイプだったから。
はいはい、賢さよりも、も
う人、そうそう、人の意見あんまり聞かない。
あ、なるほどなるほど。
で、彼は、うん、その、ドレベアナ族っていう人たちがいたんですけど、配、
う、
下、
んうん、
に。
はいはいはい。
その人たちが特に、彼に反抗していて、うん
はいはい、
全然意見を聞かないんですね。
うん、
で、ぶち切れちゃって、
はいはい、
ドレベアナ族の、うん、あの、お金を徴収した帰りに、ぶち切れながら立ち寄るんですね。うんうん、そこの集落に、
はい。
それで、まあ、とにかく荒っぽく取り立てをする。
ああ、それ良くないよ。
そう、金よこせよって、
うん。だいぶひどい、あの、あれですね。うん、領主みたいな感じですね。
あの、だいぶ本当にひどい領主なんですね、
うんうん。
で、今、用意してきますというふうに。
あ、え、でも言ってくれたんや、
それ。ドレベアナ族の人たちは言うんですけど、
うんうんうんうん、
でも、まあ、それが毎回。
ああ、なるほど、なるほど、うん。払います、払いますよ、今は用意しときますから、みたいなね。
で、そういうことが度重なって。
あ、ちょっと舐めとんなってなるわ、これは。
私、ドレビアの族にしてみたら、うん、払えないのに。
まあ、そりゃそうっすよね。
何回も何回もこらえたら、どうしようか。
うん、
あ、殺しちゃおう。
あ、
そう。
相手もそういう時代
だ、うん。そういう時代で、みんながガチガチ、うん、ゴリゴリ。
はいはい。
だからもう、あ、いいのに殺しちゃおう。
はいはいはい。
ドレベアナ族が結論としてイーゴリを殺しちゃおうと思います。
はい、そうだってなったね、
う
ん。
で、どういう殺し方をしようか。ドレベアナの人たちは、超相談します、う
ん。なるほどね。
うん。木に縛りつけて。
うんうん。なになに、怖いやん。なんか、木に縛りつけましたよ。
うん。
そ
んで縛りつけて。
はい。
切って。
うん。
しなるじゃないですか。
しなるね。こうビヨンビヨンって
なる
ね。台風とか来たらね。
そう。
うん。
で、足を、
うん。
と、股間とか足とかが、しなった瞬間にバリバリバリって裂けるじゃないですか。
避けるじゃないですか。うん。
うん。で、そういう殺し方をしようと思ったんですね。
あ、もう、ビヨーン、ビヨーン、体がもう、ビヨーン。
ヤシの木に縛り付けて。
あ、はいはい、ヤシの木結構しなる感じだからね。からうん、避けるチーズがこう、ミリミリみたいな感じで、バーンみたいなね。うん、イーゴリ、相当なやつですね。まあでも、そんぐらい悪かったね。
そんな
イーゴリもね。
うん。まあだから、イーゴリは、
うん、
まあ、税の徴収の乱暴さ、で、私思ったんだけど、うん、多分娘を犯したりとかもしてんだよね。
そりゃ、
払わないんだったら、お前の娘を やっちゃうぞぐらいのことを、イーゴリは多分やってて。
そうか、しかも今用意してきまして、お金手に入らへんかったら何かしらの対価を求めて帰った可能性もあるよね、毎回ね。
だから、そういうことを何回も何回もやられてて、ドレビアナ族は、まあ、ぶち切れると。
そうか、まあ、積もってるよね、積年の恨みがあるよね。しかもさ、これ多分払ってもまたどうせ来るやん。
うん。
それがやっぱ良くないよね。
うん。だからまず、
うん、
ここで分かってもらいたいのは、
うん、
それぐらい、ドレビアナ族っていうのは、ひどい目に遭ってた。
うん、うん、確かにね。うん、そうやね、
うん。っていうことを分かっててほしいんだけど、
うん、
ここで、まあ、殺されちゃいますよね。
うん、あ、そう、あ、そう。
ドレビアナ族に、その、
うん、
まあ、イーゴリは殺される。
そうね。
で、これからの 話なんですよ。だから、オリガの話なんだけど、うん、オリガっていうのは、その、イーゴリの奥さん。
そうですね。最愛の夫が亡くなってしまった状態ですよ。
そう、そう。で、今、気持ちとしては、うん、オリガの気持ちになってほしいんですよ。
あ、そうか、そうか、ごめんごめん。今完全にドレビア
そう、ドレビア族
で、あ、なんかもうこんなひどいことされて、やったーみたいなね。ついにって思ったり、そっちの復讐じゃなかった。
じゃない。だから、オリガは、そんなことも知らなくて、あ、ゴリゴリの、お前いい女だな、俺もお前のこと好きだよみたいな感じで、そういう、なんて、チラな感じの、
そっかそっか、
カップル。
あ、じゃあドレビアナ族が悪い目にあってたこと、今忘れながらね、うん、忘れて
、
うん、最高の夫が殺された
って、殺されたっていうところに話を戻してほしい
んですよ。オッケーオッケー、今ジョジョの絵柄で、なにーってオリガが言ってるとこまで来た。
そう。で、オリガは、はい。その、まあ、すっごい、ショックですよ、
うん。そりゃそうですよ。
で、どうするか。
はい。
まあ、そのオリガのところに、うん、まあ、死者が届くんですよね。
オリガのところに、はい。
はい。で、お前の夫は死んだ。うん、もうお前の夫は死んだと。
おぉ。
うん。キリーのブズコから。
はい。
なので、お前と結婚の話を進めたい。はぁ、あ、と。
おぉ、すごい。
すごいでしょ。だから、これもう一回言うけど、
はい。
ゴリゴリの時代の話だからね。
そう、お互いゴリゴリやったね、うん、そうよね。
そうそうそう。
でも、オリガからしたら、お前の夫は死んだって、うん、新しくなんか、しかも、仇と結婚させられるってこと？
そうそうそう。
やばいね。
うん。で、それ、仇もそれ当たり前だと思ってて。
そうかそうか、もう打ち取ったからね。
うん。
自分のものね。
そう。
はいはいはい。
で、あんな、ね、うん、あの、小さい部族、うん。
はい。
オリガのような。
はい。
そんな部族なんて、俺たちにかかれば、どうってことないと。
ああ、なるほど。
うんって言うしかないでしょと。
はいはいはいはいはい。うん、そうか。まあ、所有物として考えてるよね、女をね、うん。だからそれはそうだよね。だって、イーゴリ殺したら、
う
ん、イーゴリがつけてた腕時計も自分のものやって考え方で。
そうそうそうそう。
だから、オリガも自分のものやって思うわけもね。
うんうん、だから、うんって言わないわけないよねって
思
って
そりゃそう、そりゃそう。
で、オリガは何と言ったか。
はい、何と言ったか。
うんって言うんですね。
え、言うんや。うん、え、だって、イーゴリと会った時、ね、そんなことされるんやったら、みたいな。そう。言ってたよ。
で、全然、うんって言います。
うんって言うの、うん、
あれただ、うん、まあ、こっからが復讐の始まりですね。
来ましたよ。
で、オリガは、ちょっと待っててくださいね。全然結婚します
と。マジ、
うん、うん。全然結婚するんですけど、はい、ちょっと照れちゃうから、準備があります、うん。
準備ね。
待っててくださいね。
はいはい。
って言って、まあ、第一段階。
はい。
ドレビアマ族の死者。
うん。
20人。
うん。
その死者が来るわけですよ。
はいはい。あ、そうか、まあ結婚するから、ね。
結婚するから、OK、うん、って言ったから。
そりゃそうよ。
20人乗せた船が、キーフに。
うんうん、
あ、これ、ロシアの話だから、ね。
はいはい、迎えに来たね。
そう。キエフに出航すると、
はい、
大歓迎ですというスタンスで出迎えて、
はいはいはい、
彼らにすっごい大いなる敬意を示すために、うんうん、まあ、船全体を、おびんこしみたいに持ち上げる。
おー、はいはい、うん。いらっしゃいみたいな。
いらっしゃい。本当に、本当に持ち上げると力で、
うんうん、あ、そうかそうか。
そう、持ち上げて、うん、で、その、持ち上げた船を担いで、う
ん、ああ、
ワッショイ、キエフまで。
ワッショイ、ワッショイ。
で、その船を深い穴に投げ入れて埋めます。
ちょっと待って、ちょっと待ってね。
生き埋めにします。
あ、もう、すごい、物理で行ったね。
うん。基本、オリガは全部物理。
あ、物理で行く系ね。
うん、
あ、オッケー。
旦那さんが物理だから。
うん、そっかそっか。うん、そりゃそうね。
うん。
すごい、なんか、ドストレートに一発目いったね。
そう。で、深い穴に投げ込んで全部埋めるんだけど、当時は、携帯とかないから分かんないから、ね、
そりゃそうよ。
全然その、埋め込まれたってことも気づかないんですよ、向こう。
ああ
なんで来ないのかな。
そりゃそう。そう。
なんで死者を送ったのにみたいな感じになってるんだけど、うん、まあ、いっか、みたいな感じになって
る。確かに。まあ、船も危ないしね、うん、海のこととかね。え、しかもあれか、準備って、ごめん、うち何の準備かなと思ってたけど、うん、穴掘ってたのね。
そう。準備がありますからっていうのは、うん、穴掘ってました。
穴掘ってた。はいはいはい。
うんで、第2段階目。
はい、そう、とりあえず死者が戻ってこないけど、その話続いてるからね。
そう。ドレビアナ族は、うん、死者が生き埋めだったことって分かんないんです
そう。
そう、
ね。うん。
で、死者の、うん、だからその、言うことを信じてるんですね。
はいはいはい、はい。
帰ってこないっていう。
うんうん。
で、オリガ様は大変喜んで、休暇を受けるというふうに言ってます。うんうんうんまあ、それも、もう、嘘なんですけど。
あ、そうね、もう全部殺してるからね。
嘘殺してるからね。
うんうんうん、
で、もっと、位の高いもの
を、
よこしてくださいって。このオリガと釣り合うような。
ああ、なるほど、うん。私と結婚したいんでしょみたいなね。
だって、
うん、
言っても、うちの元旦那って、すごい暗いですよね。うん、
ああ、なるほど、ね。
それがもう、こんなお前ごとき、みたいなことになって、もっと、だから、王族貴族。
はい、はい。
あと、商人の代表。みたいな、すっごい人たちが、全員オリガのところに来る。
は
い、
来たよ、しかもね。
うん、キエフに来ます。
はい、はい。
で、
うん、
まあ、死者たちが来ますよね。
うん。
そして、オリガ超いい人だから、
うん、うん。
あちょっと疲れたと思うから、
うんうん、
お風呂に入ってくださいと。
うん。お風呂にね、
うん。うん。で、体の赤とかを流して、ゆっくりしてください。うん、
ああ、旅で疲れてるからね。うん、そう。気遣いができる人よね。
う
ん、
で、そのどうしたか。
はい。
扉を閉めて、うん、火をつけて蒸し焼きにします。トルコの花火みたいなやつ。で、蒸し焼きにしますね。
ああ、うん、これ、すごいいいね。レシピみたいになってきたね。
そう。もうだから、で、これが、あの、絵が残ってるんですけど、ガチで本当に蒸し焼きにされてる絵が残ってるから
ね。あの、お風呂、昔のお風呂ってね、基本的にその火力のね、あの、調整シーヒンと普通に調理されてしまうから、ね。
そう、やばいんですよ。
本当にね。う
ん、だから皆さんが、うん、いい具合に茹でられて、
しかもちゃんと扉閉めてあるから。
そう。で、今度は、3段階目、はい。
あ、まだまだありますよ。
全然ありますよ。
はい。
オリガから、うん、マルっていう、うんうん、マルって誰かっていうと、うん、あの、求婚してきた、新参者のおっさん。
はい。
うん。マルに、実際に会いに来るっていう風に、オリガは手紙を出します。
私が行くわってこと？
そう、私が行きます。で、夫の墓参りをしたいわと。で、それが終わった後、みんなで弔いの宴をしましょうっていう風に言います。
なるほどね。
うん、で、ドレビアナ族の人たちっていうのは、うん、そこで、あ、なんて言うんだかな。一切、うん、まあ、オリガと多分通じてるから、うんうんうん、お酒を飲んでないんですね。祝いの宴なのに。
はー、
うん。で、そこでトリズナっていう儀式をします。
はい。あ、そうかそうか。オリガの方はもうみんな作戦が全員に伝わってるんじゃない？
そう。
オリガはもうご一行でみんなそれやってるんや。
う
ん、
そう。
そうやな。だって船運んで投げ入れとかも作戦立てたら、
ね。5000人なんだよね、それがね。そこがだから伝説なんだけどね。
あ、まあね。うん、確かに。ちょっとまあ森森ではあるけれども、まあでも相当でかい宴が、開かれてるってことでね。そう。オリガは、その向こう側に出かけて、相手側に出かけて、うん、でもこっちはもう逃走されてるから、宴やけどもうお酒は飲まずに行ってるぞ。
行ってる。
でもそうか、よく、てかさ、死者も帰ってこへんさ、王侯貴族も全然帰ってこへんけどさ、うん、オリガ来たけど、大丈夫その、携帯ないけど、なんか、あれこいつら、どうなったみたいにならん？
え？色仕掛け？
あ、そうか、どうにかなったんかな。それかもう結構早い段階でやってるのかもしれないですね。
で、その、さっき言った、うん、トリズナっていう、儀式。うん
あ、はいはいはい、宴のね。
うん。うん。その宴っていうのは、うん。ちょっと想像してほしいんだけど、
うん。楽しそうな感じ、パーティーみたいな感じ。
うん、全然そういうんじゃなくて、
え？
あの、なんて、グラディエーターみたいな。
あ、ごめんなさい、はいはいはい。殺すよでいい？
そう、殺すよみたいな。
うんうん。
だから本当に、あの頃のことを、あの頃って言っても、うちらにはわかんないけど、想像してほしいんだけど。
うん、思い出して、あの頃、千年前のこと思い出してください、皆さん。
わーってなったら、とにかく、血を見ないと気が済まない人たちなんですよ。
う
ん、
そうね、う
ん、
そうね。中世の修羅の時だからね。
で、トリズナっていうのは、とにかく、人とかも殺すし、はいはい、で、法上とか、そ
ん
なんていうのかな、神に対する敬意を払うのに、人、が死ぬのは当たり前。
生贄に戦いを、うん、その、ほ、こう、供物として
捧げる的な。そう、捧げる的な。
そうか、わーって盛り上がってきたら、おい、誰か戦って殺し合えみたいな感じで。
で、そこで死んだことによって別に誰も罰られない。
はい、はい、はい。
それがトリズムなんですよ。
なるほど、ね。
で、そこで、うん、5000人のトレビアナ族をオリガは惨殺しました。
ちょっと、おう。
なんでかっていうと、はい、トレビアナ族は誰一人酒を飲んでないから。うんさっきも言ったように。
あ、キエフ側がね、飲んでないや。うん。こっちが飲んでない。
飲んでない。
そうだ、あの、トレビアの族は飲んでる、ね。
飲んでる。はい、はい。そう、キエフ側は全然飲んでないから、殺す前提で、で、トリズナをしましょう。で、うちらは飲んでないから。
あ、だから酔っ払わせて、
そう。
みんな酔っ払わせた状態で戦わせたら、うん、もうそらね、
そう。
酩酊してるからね、
うん。ぶっ殺しちゃいましょう。っていう作戦で、
勝ち確定でいったと。
そう。ぶち殺しました。
これ戦争やけど、まあ、でも宴やから。うん。宴やから、まあ、あの、空気的にはね、パーティーやもんね。
そう、パーティーです
ね。はい、はい。
で、まあ、これはもう、まあ、そんなことやったら、さすがに知れ渡るから。
もう完全に今知れ渡ったと思ったよ。う
ん、で、うん、周りはもうみんなドン引き。
まあ、そうね。
うん。うん。で、もう、悪評も立ってる。
悪評で済むかっていうね。うん、はい。
で、一旦それで、オリガ勢は、立ち去ったんですよ。うんうん
まあまあ、宴が終わったからね、うん。たまたまちょっと盛り上がりすぎて、5000人ぐらい死んじゃったけど、
死ん
じゃ
ったけど、
ね。ただまあ、はい、じゃあお祭り終了で、うん、じゃあ、もう竹縄ということで、お疲れ様でしたって解散して。
解散して。
はい。
で、
うん。
でも、再び、軍隊を率いてやってきます。
うん、あ、そうですね。もう本気の戦争になったよ、これ。
うん、で、そのデリベアナ族っていうのは、うんうん、もうそこで大パニック。
だから死者さ、めっちゃ死んだやん。うん、で、王侯貴族とか商人の代表とかも殺したやん。うんで、パーティーで5000人死んだやん。
うん、
もう無理じゃないですか。生き残ってる？大丈夫？
でもなんか、ここで、
うん、
各 帰ってきて、オリガが言うのは、う
ん、はい。
まあもう死者は、もう何でも帰ってきたから何でも言うこと聞くから、とにかく殺さないでくださいって言いますよね。
うん、もう無理やもん、だって。うん、
でも、すっげえなんか、普通のこと言うんですよ。
どういうこと？
あなたたちの家から、
うん、
鳩が家に巣を作ってると思うけど、
うん、
それを、鳩とスズメをちょうだいと。
え？
あなたたちの家に巣を作って、鳩とスズメをください。私はそれで満足よっていうふうに、オリガは言うんですね。
急になんか漫画の絵柄変わりましたけど。
そう。あ、オリガさん、なんか思ってたんと違うって。
うん、確かに。
みんな思った。あ、なんか。
優しい人だったんだなってね。
女の子、なんだかんだ言って優しい女の子なんだな。
まあ美人やろしね。
まあ美人だからね。
うん、
って思って、
うん。
うん。で、その、まあ用意してた鳩の、オリガは足に火薬を結びつけて、うん、で、火をつけます。
火をつけましたら、え、火。
そして鳩って、既存本能があるから。うん、全部、ドレベアナ族のところに戻ってくんですね。
自分家にね。
そう、くれたやつが。
あ、しかもあれか、その時代皆さん、鳩をお買いになっていらっしゃる、ね。
そうそうそうそう。
きっとね。
うん。だから、わーって帰っていって、
うん、
集落が全部丸焦げになる。
あのさ、うん。これ、ほんまの大炎上やね。
そう、本当に炎上して、
うん、リアル炎上ね。
全部の、だから、その、ドレベアナ族っていうのは全部死んだっていう。で、まあ、にドリビアン族の集落という炎上するんですけど、
うん、
一酸化炭素中毒みたいになって、
あ
ちょっとこうなんていうの、
あ体動きにくくなったね。
よろよろしながら逃げてよ来たような人たちは全部奴隷商人に売り飛ばします。
すごい隅々までねお心が行き届いていらっしゃるわけね。
まあ女性は復讐心というのはすごいらしいので。
すごいねこれあれのねストーブつけっぱなしにしてね換気せずにいたらねなんかこうふわーってね、うん、こう意識がふわーってなってる状態の人たちを
全部売り飛ばす。
かわいそうな状態の人たちをもう全員売り飛ばすと。
うん、
他は全員殺したと。
殺しましたね。
ふ
ーでこれで、
はい、
まあオリガの復讐っていうのを果たされたわけですが。
そうや。そうやね。
その後彼女をどうしたか。
うん。
まず、まあ無敵状態ですよね。
もうやりきったね。
そう。で、自分らの国がすぐに裏切りとか騙し合いっていうのをするのは分かってんですよ。うん、
あ、味方も信じてないんや。
そう、だってそうだったじゃん。まあ、殺されてるし。
まあそうね。うん、そりゃそうね。
だんだん殺されて、いい子に殺されてるから。
まあそうやね。もう誰も信じられへんね。うん、
で、分かってるんで、
うん、
地盤を盤石にした。
うん。
うん。で、幼い自分の息子の摂政となって、戦いで荒れた土地とか法律っていうのをポストボっていう、
うん、
税務管理みたいな、
はいはいはい、
そういうものを初めて作って、
むっちゃ、
そう。
むっちゃ賢いね。
そう、この人すっげえ頭がいいから。
賢摂政になるの賢
そう。で、それで作って、
はい、
あと、急激に、キリスト教に帰依していく、
うん。あ、そうですか。
今、ここ、蛮族の国なんですけど。
完全にそうでしたよ。
キリスト教で、コンスタンティノープル。
あ、はいはい。
コンスタン、これ、うまく言って、コンスタンティノープルに行って、洗礼を受けるんですね。
うん、それさ、なんで？
なんでかっていうと、うん、法王の下につけば、法が庇護。
はぁ、
そう。
賢すぎ。
無視できないんですよ。
賢すぎ。
無視できないんです。
なるほど、ね。
で、法王に帰依して、キリスト教を広めようっていうふうにする。
なるほど。
そうしたらもう絶対無視できないんで、
うん、
バックアップせざるを得ないですね、キリスト教が。
そうね。うん、なんか周りとボコし合ってても、うん、私たちがってなった時、窮地に陥ったら、法王様、あなたたちの私たちはしもべですよ、見捨てるんですかってなるよね。
そう。
うん、
で、コンスタンティノープルって言った当時は、東ローマの首都、うん。
はい。
うん。だからまあ、うん、完全に、本当に法王様のところ。
う, んうん、うわぁ。
うんね、ちなみに、
うん、
マケドニア皇帝とかが、はい、
うん、
まあ、彼女のバックアップについたとか、美人だからね。
ああ、なるほど、なるほど。
いろんな噂があるんですけど、うん、色仕掛けじゃないかとか。
はいはいはい。
まあ、むしろそれは多分嘘だったっていうのが、今は分かっていて、なんでかっていうと、だいぶ当時年寄りになってたから。
ああ、そう、まあ、そうか、うん、息子がだってね、もうね、
そう
結構な年になってる頃やもんね。
う
ん、
で、まあ、残念な話なんだけど、
はい、
彼女の息子っていうのは非常に父親に似ていて、
ああまあ、よくも悪くもちゅんかな。
そう。戦いこそ我が命的な性格で。
ダメや。
どんどんどんどん、うん、なんて、進軍していくんですね。
ああ、そうか。せっかくね、その政治的な基盤を整えようとしてんのに。
うん。
ああ。
で、全然その、
うん、
まあ、ローマにも帰依しない。
あ、作戦してんのにせっかく。
で、どんどんどんどん、進軍していって、
うん、
最終負けて、
うん、
頭蓋骨っていうのは金箔張りのドクロ。
あの、
信長パイセンみたいな。
ああ、
になっちゃうくらい、死んで、 大失敗してます。
ああ、まあ、パイセン的な感じやもんね。どんどんこう、領土広げて。
そう、オラオラだったんですよね。
あ、なるほどね。
で、そんなの見てるから、
うん、
孫、いい子ね、孫。
そうね、はいはいはいはい。う
ん、孫は、大変賢い。
あ、
やばいお母さんと、やばい、あれを、おじいちゃんを見てるから。
まあ、そうかそうか、なるほどね。うん、そうやってね。まあ、そうか、お父さんやばいもんな。
これ、あの、セイウラジーミルっていう。
え、政治？
そう。なった、最終。
やば。
なったんですね。
はい。
うん。
すごいね。あの、反面教師で言った感じだね。
でも、政治、オリガも政治だけどね。
ああ、忘れてましたわ。あの、さっきの復讐のところで。
ひどすぎるからね。
うん、圧倒的にひどすぎて、完全に忘れてましたよ。はい、結局じゃあさ、その、息子はもう、信長パイセンみたいな感じだったけど、うん、孫はめっちゃ賢くて、
うん、
じゃあオリガのやってきたさ、キリスト教に帰依してみたいな作戦はじゃあ成功したってこと？
そう、だから孫が成功させたってこと。
おぉ、てかその時代、周りが敵だらけの時にあえてキリスト教行ったのは、やっぱ作戦が
頭いい。
うん、ね。
で、今、聖オリガとか、言われてんのは、
うん、
その時に、キリストに帰依したからで。
あー、なるほど。
じゃなかった多分、ただの豪族の女。
そうか。あれやね、多分その、蛮族にも関わらず、うん、キリスト教の良さに気づいて、キリストに帰依したっていうのが、キリスト教の社会のとこから見ると、聖人か。
そう。
なるほど。
じゃなかったら多分何も残ってない。
うん、まあ、うん、そりゃそうですよね。キリスト教から見たらね、だってどんどん布教したいわけやから、
そう。
ほんで、その先に、ほんまに地盤ができて、うん、おま、孫がね、その、セーラー、ウラジミルになるみたいな話まで行くから、
うん、
これでも、こう、キリスト教における聖人みたいな考え方もよくわかる話ですね。
そうなんですよね。
そっちから見るとそう、みたいな。
そう。そうなんですよね。
これもまたですね。
うん、
いやー、この時代のロシア関係のとこ怖すぎるね。
だからまだだからロシアでもないしね。
確かにね、あの辺。あの辺。
これ、だから、あれ、私が好きなゲームの、
なんだっけ。あの、名前の長いやつね、あの。
うん、名前長いやつ。
ちくみさん、あの、めっちゃ好きなやつね。めっちゃ好きやけど、複雑すぎて、うちもあんまその話聞いたことないですよね。あれ、何でしたっけ？
なんだっけ？
名前忘れた。あれね。
なんとか、D ダンとかみた
いな。あ、そうそう、あ、ちょっと待って、思い出せる気がする。何やっけ？あれ、なんか好きやから、あんま、なんかここでも話してなくないですか？
ない。
ね。
うん。
でも、めちゃくちゃやり込んでますよね。
やり込んでる。
え、あれ何やったっけ？はい。
そう。あれも、だから同じぐらいの時代で。
ああ、そうなんすね。
うん。
そうなんや。そういうとこなんや。
だからまだキリスト教が、ちゃんと定着してなくて、あれも、だからモンゴル
の支配。ああ、はい、はい、はい。
あの頃って、だからモンゴルの支配と、
うん、
モンゴルはでも1400年ぐらいなんだけど、完全支配して、
はい。はい、はい、そうですね。
それ、あ、だからその前だよね。完全支配する前のモンゴルは、ちょっとまだ、キリスト教支配しきれてなくて。
はい、はい、はい、はい、はい。
元寇とかの頃に、一体になんかモンゴル完全に支配をして。
確かに確かに。そうですね。だからこれが1000年、945年生まれで1000年ぐらいやから、で、元寇とか1200年ぐらいやから。
1200年か1400年にかけて。
だからそこら辺、だからこう、じわーっとこうグラデーションでモンゴルがわーって広がっていくところ
で。で、その後また負けたんだけどね。
あ、まあ、
モンゴルはね。
その後もね。まあでももう圧倒的なね、スピード感で走り出してる時で、まあ、そりゃそうですね。このエリアだって、その、モンゴル帝国が走り出してて、まあ、多民族国家でこう、それこそほんまにもう、バチバチで全員がやり合ってる時ですね。
だからまだ、その、キリスト教が経済化してない、
うん。はいはいはい。
最終ギリぐらいの。
ああ、確かにそう、最終ギリですね。うん、だからほんまにこう、何、結構その、生のキリスト教っていうか、その、政治的な、その、キリスト教社会というよりも、ね、うん、その、ほんまの布教してる。
そうなんだ。
に、オリガがそこで滑り込んでるのもまたすごいですね。
そうなんだね。
よくその動きしましたね。
うん、
結構なんかこう、ね、周りが
賛成してる。木の犬にビンな人なんじゃない？
ああ、まあそうですね。うん、確かに確かに。普通だったら気づかれへんよね、でもきっと。うん、まあ、そういう考え方がある、その、なんですか、文化的地盤じゃないっていうところもまたね。
だからまだ今にも話が残ってるんだけど。
ああ、確かに。まあでもこういう時のね、やっぱその、初めを行く人ってね、最初はね、異端ですからね。
うん、
で、異端なことして、ね、こうキリスト教みたいなのを取り入れてきたりとか、
でも結局、
うん、
まあ孫には愛されたけど、
うん、
息子にも嫌われて、ま
あ、そうね。
不況もうまくいかなくて。
ああ、そうか、
うん。だから、最後は、
うん、
で、責められて、
マジっすか、
失意、命。
うわあ、そうなんや、う
ん。だったんじゃないかな。だから、因果応報じゃなくて、やっぱり、なんだろう、ゴリゴリのことやると、
まあそう、ね、
まあ、そうなるんだよね。
確かに。うん、まあ、そうですね。
だから、A さんも気をつけてください。
復讐する際には。
うん。
確かに人は呪わばな二つ的なところをね、なんか感じさせますね。
うん。
ね、その地盤が。
そうなんですよね。
いや、いいですね。この辺の話あんまりね、なんか、いや、うちらめっちゃ好きなんですけど。
でも、ここ、ね、専門なんで。
ここ好き。ここ初めて明かされた。
私、うん、でも、ほん、基本、900年代はほら、だってもともと900年代。
はいはいはいはい。うん、まさにね。
専門なんで。うん。
ということで、今日はあの、専門家でいらっしゃる。専門家でいらっしゃる、しけめさんの、あの、この専門分野の復習っていうね。
そう。
もうこれまさに復習の秋って感じでよかったですね。
復習の秋ね。
復習の秋ですよ、皆さん。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしく。適当によろしくお願いしますって言っとけばいいと思ってるから。
という感じで。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。